この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は5月21日日曜日、時刻は8時を回ったところです。
はい、今日もいい天気でしたよね。
本当ですね。
本当に、うん、やっぱ車乗ったらね、うん、ちょっと暑いなっていう感じで。
ああ、もうやっぱ夏近づいてきてますよね。
ですよね。
うん、
ちょっとね、いい天気というか晴れててんけど、
はい、
高化学スモックですか、
あ
が出てるみたいで、
はいはい、
なんか空はもうこう青っていう感じじゃないんですよね。
うん、ちょっと曇ったような感じだったのかな。
曇ってるような感じじゃねんけど、日は照ってるみたいな、う
ん、あかんね、こんな日に帽子かぶらんと出ていくと危険ですよ。
あ、
うん、
日焼けとかね、
ね、
そういうのもあるしね。
そうそうそう、
紫外線これから気付けなダメです
ね。え、私の知り合いね、あの、はい、昨日なんですけど、うん、バーベキューする言ってました。
あ、
だからね、まあいい時期っちゃいい時期なんでしょうけど、うんうんうん、暑いしね。
そうそうそう、
うん、
あの気持ちはいいやろうけど、
そうなんですね。
あとで疲れどっとく
る、ね、多分で日焼け、それこそ日焼けがね、
そうそう、
なかなか大変やと思いますね。あの、ね、なんていうの、バーベキューのその火にも焼けるじゃないですか、
はいはい、
その外空のテントのね、うん、焼けるだけじゃなくって、
そうそう、
なかなか体力が奪われそうですよね。
そうね、あの照り返しもきついから ね、うん、
ね、楽しいやるけど ね、
まあね、
うん、
まあ、本当ここでもね、たまにバーベキューはやったりしたんですけどね、
はい、
まあすんのはええねん、そん時はええねん、
うん、
後がしんどい、
片付けがね、
片付けも
せんよね、なかなか。そうですね、
本当にその楽しい時を思ってやんねんけどね、
はい、
後のこと考えたらしんどいなみたいな。
そうですね、
あるからね。
あ、でもまあお天気のいい時やってみたいけどね、久しぶりに。
まあね、
うん、
あれね、しんどいの忘れんねん、忘れてね、うん、やってみたいと思うねん。
そうそうそうそう、うん、ついついね。
そうそう、
うん、
あの吉野の山奥でね、
はい、
一回とんでもないとこ行ってんやん。
とんでもないとこ、
あのね、駐車場からでも結構歩かなあかんねん、
うん、
でそれで運んで、
はい、
運ぶのも大変やねん、その
方法
のね、
うん、
でやっとこさついて、もうしんどいいう状態やってんけど、
うん、
そこでまあ川でやってね、で川飛び込んだりとかもうめっちゃ楽しかってん、
はいはい、
めっちゃ楽しかってんけど、あとが大変。
あ、片付けも持って帰ってまた戻らなあかんねんもね。
そうそう、
せやな、
うん、それがめっちゃ大変やけど。
確かにね、
けどその時の楽しいことしか頭に残ってへんねん、
うんうん、
あれ不思議やね。
そうやね、
うん、
あんまり先のこと考えてないからね。
そうそうそう、
うん、まあ、でも最近はその帰りはしょうがないんですけど、
うん、
行く時に持ち込みするのを、
はい、
あのアマゾンのほらプライムなんとかになってると会員になってたら、
はい、
その場に持ってきてくれるっていうのがあるんですよ。
あ、そうなんや。
そうそうそう、だから食材とか、
うん、
バーベキューセットとか、
うん、
その例えば今今日ここの河川敷でやります、ここに持ってきてとかって言ったら、そういうのもありなんやって。
へえー、すごいな、
うん、でそれも1時間後とかね、
はいはいはい、
だからまあ大都市圏だけらしいんですけど、
うんうん、
そういうのができるらしいんですよ。
へえー、
だからすごいこう、ね、手ぶらで行って、
うん、
まあまあバーベキューセットとかね、その機材とかあるようなところに行くんやったら、
うん、
そこに持ってきてとかって言ったら持ってきてくれるらしくって、
はいはいはい、
便利だねって言ってたんですよね。
便利な世の中やね。
うん、
そういうのもまあ利用したらね、
そうですね、
もっと楽にね、
うん、
できるかもしれません、ね。
まあ、帰り片付けるのまではさすがにその宅急便屋さんはやってくれへんやろうけど、
あ、 そうか、
そこはねみんなでせなあかんと思いますけどね、
はいはいはい、
うん、
まあまあそんなも利用しながらね、
そうですね、
いろいろ考えていきたいですよね。
はい、楽しく過ごしていきたいと思いますが、はい、まあそんな中なんですけれども、
う
ん、私満身創痍でございまして、
どうしたんどうした
ん、もうほんまにね、いや前からちょっと風邪で調子悪かったじゃないですか、
はい、
咳込んでたんですけど、その咳がまだもう一つ治らん中、
はい、
ちょっと腰痛いなと思ってたんですよ、
うん、
いや痛いなと思いながら歩いてたらこけまして、
うん、
まあ、こけたとかぐねりまして、
はい、
足捻挫したんですね。
すごい包帯してますよね。
私ね、いや今日はまあまだいましたけど、あんな捻挫って腫れるって知らんくって、
はい、
今までまあ運動とかしてないじゃないですか、
うん、
だからそういう捻挫とかなんかそういうのやったことがなくて、
はい、
ほんなね、なんか、なんですかね、小太り小さなコブみたいな感じにブクー膨らんできて、
そうそうそうそう、
何これみたいになったんですよ。
まだ骨折してなかったよ、マジ
で。そうそうそう、レントゲン撮って、うん、先生見てもうて、あ、折れてはいい日なぁ、言われて、はい、あ、そうですかぁ、言ってたんですけど、
うん、
とりあえずこれしっかり固定しなさい、って言われて、
はい、
ギブスをするか、テーピングをするか、どっちかや、って言われたんですよ、
うんうん。
どっちもしたことないけど、ギブスなんかもう耐えそうじゃないですか、
すね、
お風呂も入られへんし、うん、なんかもうテーピングしますって言ったら、
はい、
じゃあテーピングの仕方教えるから覚えて、って。 と思いながら聞いてきたんですけど、うん、はい、そうかと思ったら歩き方が変になるでしょ、その足痛いからね、う
ん
う
ん
うん、
まあね、
ほな腰の痛いのがまあ激しくなってきて、
はいはい、
現状テーピングができない、
あーはーはーはー、
腰が曲げれないからね、
はいはい、
だから今シップ貼ってちょっと網網の包帯してるんですけどもう満身創痍ですよ、
まあね、
ほんまに、
まあ、まあ
ど
本当気をつけないとね、
ね、
いけませんからね、
注意ですよね、
知り合いの方もね、うん、なんかこけて頭打って、
はい、怖いね、
うん、大変な状態になってるとかって言ってますんでね、
怖いね、もうでも一番辛いのがね、うん、その捻挫とかするとお酒飲んだらダメやねんって、
あ、
血流が良くなるから余計に腫れるらしくて、それが何より辛いっていう。
何やねんそれ。もう好きなようにしな
さい。そうですね。はい。もうでもやっぱりね、私大作家ですわ。
はいはい。
もうちょっとおとなしく過ごそうと思いますね。
まあまあね。
うん、
だからね、お酒の部分はやっぱりね、うん、ちゃんと気をつけた方がいいと思いますよ。
まあそうですね。いい加減ね。うん、
そこをちょっとさておいて、おとなしくするのはまた違うと思うんです。
そうやね。確かに、まあね、注意いたします。
そうそう、その辺気をつけてください。
はい、そうですね。皆さんもご注意ください。
はい、
さあ、この中でメッセージをいただきました、コードーさんからです、はい。マイドリーム3周年ということですね。はい、マットさん、ツーさん、アイさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
先週の放送で、マイドリーム3周年のお話をしていただきありがとうございました。
はい、
本日1日目終了いたしました。
はい、
映画、盛況のうちに1日目を終えることができました。
ですね、
オープンマイクにもたくさんの人が来てくれて楽しいひとときを過ごせました、
うん、
明日もう一日頑張ります、
はい、
これ多分ね昨日の夜書いてあるんかな、
そうです
ね、だから今日ですね、うん、この放送が流れる頃は終わってると思いますが、
はい、
これから4年5年10年頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いいたしますね、
ですよ ね、
ですね、
本当に3周年おめでとうございますね、
おめでとうございます、
まあ、昨日今日とね、
うん、
そのイベントをやっておられるわけですけど
ね、 ね、はい、
もうまあ今日は終わったかなという状況ですけども、
ね、
まあ、僕も忙しかったんでね、
うん、
行くことはできなかったんですけど、ね、
はい、でもたくさんの方がね来られたようで、
そうですね、
よかったですね、
まあ、先週の放送ではね3周年ですよというお話もしてたんですけどね、
う
ん、まあ、これが5年10年本当続けばいいかなと思いますのでね、
うん、
ぜひとも頑張っていただきたいですよね、
そうですね、
はい、しておきます、
まあ、なんか奈良の中でねいろんなそういう音楽が芽生えるところがあるっていうのはいいもんですからね、
ね、
はい、ぜひ高蔵さん頑張っていってください、
はい、
おめでとうございま す、
はい、
います、さあ続きまして、こちらはですね、ヤマトネットクラブでも何度もご紹介をさせていただきました、
はい、
健康高尾さんのライブイベントでございます、
うん、
5月20日に開催された分ですね、
はい、
レコ初ライブ最終ケンタ&マット共演ということで健康高尾さんからメッセージをいただいております、
はい、
4月29日の飛鳥村、犬飼万葉記念館を皮切りにスタートいたしました、
はい、
健康高尾松千山愛花レコ初ライブライブも5月7日第2弾の橋本リュスモーネともども盛況のうちに、昨日20日は和歌山キツネ島ルルホール最終ライブをおかげさまで無事終えることができました、
はい、おめでとうございます、
おめでとうございます、夜7時からのイベントではありましたが、
うん、
マットさんも昼過ぎに我が家に来てくれ、
はい、
出発ギリギリまで最終調整を行い、
うん、
イベント終了後はプチ打ち上げがあり、
うん、
帰宅の途に着いたのは11時過ぎ頃でした、
はい、
マットさん本当にお疲れ様、そして誠にお世話になりありがとうございました、
こちらこそね、いろいろありがとうございました、
愛さんも片道3時間かけて電車で来てもらって本当にありがとうございました、はい、予定より20分ほど押してしまって帰り大変やったやろな、すんませんでした、クラシックをコンセプトに設計されたルルホールですが、
はい、
僕らのようなジャンルの音楽も宮本しずさんの、演歌のジャンルもぴったりで、
うん、
とても素晴らしいホールで私有終の美を飾れましたかね、マットさん、
まあ、まあなんとかね、
うん、やっぱり最後にやっちゃってましたねユーストリーム生配信だけじゃなく YouTube にアップされるんですよね、恥ずかしいなぁ、ね、うん、ということなんです、何あったんですか、
いや、ちょっとこういろいろ段取りっていうあれじゃないですか、
はいはい、
それが狂ったりしただけのことでね、
うん、
ちゃんと演奏とかはステージはちゃんとやってましたよ、
あ、じゃあ別に問題ないですよね、はい、
まあまあ最後にね、うん、ちょっとこうバタバタバタバタした
っていう、あ、まあまあそれは録画やったらちょっと切っちゃえばいいから大丈夫ですよね
まあまあどうだろうね、
はい、でこの日の目玉ケンタナマットの40分お任せコーナー、40分もやったんや、
そうなんですよ、
なんかお任せコーナーですが、どちらかといえば歌よりトークが好評だったような喋るのプロになんとか食いついていこうと結構頑張ったでしょ僕、
そうですね、
うん、とはいえここでほっと一段落って手を抜いたりせず頑張りますよ、
はい、
っていうか弱気出したらマットさん怖いし
なんでやねん、
明日も地元 FM を橋本のゲスト頑張ってきますんで、はい、YNC の皆様今後ともよろしくです、
はい、ということですね、本当にね昨日はね 当にたくさんのお客さんも来ていただいたし、
そうなんですか、うん、ルルホールのね写真見ましたけど、本当本格的なライブハウスですよね。
そうですね、うん、いい感じのお店ですし ね、うん、でゲストの方々もね、はい、あの横山恭二さん、うん、そして小上さん、そして宮本修さん、うん、ね、豪華メンバー
すごいね、うん、でその中で40分もやったん？
そうです。
度胸あるよね。
いや、まあほとんどあの多分35分ぐらい喋ってたから。
そうなんや。5分だけかい。
違う。いやそうやけどね、本当にまあ僕がですね、まあレコーディングエピソード、
はいはい、
ま
あ、ここ裏話的なものね。
そうそう、ここでやったんでね。うん、そんな話とかをいろいろさせていただいたんですよ。
はい。
まあ結構それが好評で。うん。トークの方が良かったとかいうお話も
い、
いただきまして、
はいはい、
っていうかね、本当ステージね、最初リハの時ね、健吾さんがいてましたよね、田中翔吾くんがいてまして、うん、で僕がその右横にいてたんですよね。それがですね、本番になったら、うん、健吾さんと田中くんの間に入って、あら、センターに行ったわけです。
あら、誰が主役やのそれ。
そうそうそうそう。なんかまるで僕が主役みたいな。
ほんまやね、なんか出張ってるみたいやね。
そうそう。で一応お客さんにはね、うん、今日はどうも僕のために集まっていただきましてありがとうございますって
言って、ね。掴みは OK やね。
そうそうそう。その辺からスタートしたわけですけどね。でこちらでレコーディングの時ね、まあ本当にメトロノーム使って緊張した感じをいろいろ伝えたら、はい、うんうん、まあ、そのエピソード聞いてよかったって言ってもらったわけです
よね、うんうん、でもそのエピソード聞いてからまた曲聞くとイメージ変わるよね。
そうそうね。
で CD また買ってくれはって聞いたらライブともまた違うから、
うん、そうそうそう、
あの時言ってたメトロノームここで聞いてんねんなみたいなのがわかるかもしれへんしね。
ね、結構フェイスブックにはね、はい、僕がセンターに写った写真が結構出てるんですよ。
完全に主役の撮ってるやん。
そうそうそうそう。まるでね、僕がゲストに呼んだみたいな感じになって
ね。ほんまやな、あのあれやね、あの二人のウィズビーみたいな感じになってるってことよね。
そうそうそう。でね、でまあ一応ね、あのホールのお客さん方にはね、はい、まあ、CD 買ってもらった時にね、うん、こう開いてもらったら、うん、なんか開いてもらったらエンジニアマットって入ってますんで、はい、ちゃんと見といてくださいって宣伝はしておきましたけどね。
そうなんかい。
でほんまに俺のことしか言ってなかったん
けど、お前おかしいな。
そうそう、
ちゃんとあの健吾さん立ててあげた。
いや一応ね、あの健吾さんにはね目立たないようにって言われてたんで、
ね、マットさんが。
そうそうそうそう。だからオーラは消してたんですけどね。
おかしいな、
結構無理やったん
です、ね、おかしいな、うん、もう誰のライブか分かんなくなってまうよね。
まあせやけどね、本当にお客さんだったらもう温かいしね、うん、よかったなという感じで終わったんで、ね、
いいですね、はい、でも健吾さん自身もねちょっと緊張してたのもほぐれたんじゃないかなと思いますね。
そうですよね、
うん、
だからいい感じで皆さん歌っておられて、はい、僕あの今回初めて知ったんですけどね、はい、やっぱり熊野古道とかね、うん、和歌山の地域地域を歌ったいい曲がたくさんあるんですよね。
そうなんや。
そう、地元の曲を歌い続けていくっていう大事さに気づきましたね、
は
い、
あせやね、うん、だから奈良の曲もね、
そう
やっぱり大切にしていかなあかんよね。
そうやね、うん、だからそういうことも感じるとね、地域のまあいい曲をどんどんどんどん作っていった方がいいのかなとか。
そうですよね。柏原の歌とかね。
そうですよね。
桜井の歌とかね。
そうそうそう。
郡山の歌とかね、
うん、で僕の歌とかね。
うーん、それはええけどな。
まあまあそんなも感じた一日でございました
ね、は
い、
そうですね、はい、またマットさんがどんな曲作るのか楽しみにしておいてください。健吾さんもありがとうございました、はい、さあそれではそのねライブでもご披露いただきました曲をご、かけさせていただきましょう。健吾貴男と田中翔吾で松山愛花。 ケンコウタカオと田中翔吾で松山愛花お届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはティッシュ。
ティッシュね、うん。まあ、今日の写真はこちらのスタジオで使っているティッシュを、はい、
箱ティッシュです ね、 ね、
写真撮ってみましたけどね、
はい。
まあ、今回は青色の箱を使ってます、
うん、
そんなに
でもティッシュって買う？
あのね、結構もらうんですよね、
う
ん。
私もガソリンスタンドとかでようもらうかな。
ですよね、うん、本当に。
あんまり買うこと、トイレットペーパーは買うけど、はい、ティッシュって買わへんかな。
あ、僕ね、僕の言ってるとこね、うん、ティッシュかトイレットペーパーなんです。
あ、どっちかやね、
はい、うんうん。だからトイレットペーパーを、まあ、大体、5回に1回ぐらい、
うん、
もらうんですよ、
うんうん。
で、そのぐらいで大体十分なんですね。
ほうほう。
で、あとはティッシュにしておくんやけど、最近ね、ちょっとくれるのが少なくなって、
あ、減ってるかな、
うん、
あ、
だからね、まあまあたまに、いや欲しいねんけどっていう時もあんねんけどね、
はい、
まあまあその辺はどうにか考慮しながらやってますけどね。
そうですね。でも私あんまりねティッシュ使わへんから、
はいはい、
長いことあるよ。
あ、そうなんや。
うん、
ちょうだい。
いいのそうなんや。
まあまあ使わんかったらね、うん、溜まっていくばっかりやしね。
そうなんですよね。特にあのポケットティッシュなんかほんまに用もらうんで、
はいはい、
まあ、あれは山ほど、
あ、
もうまとめて捨てたことありますけどね。
あ、そうなんや、
うん。
僕ね、一回ね、あの、知り合いのところでね、
うん、
ケース、あの、一ケース、
はい、
ポケットティッシュもらって。
もらって、
うん、これどうしようかな、みたいな。ほんでね、あの、また使えたらいいかなと思いながら置いててんけど、
はい、
もう忘れてんねん、直してんの。直すの忘れて、結局使わずじまい、
うん。あれだから長いこと置いてるとバラバラになるからね。
あ、
ティッシュもね。
そうそうそう、う
ん、まあ家のティッシュ代わりに使えばいいんですけど。
そうやね。
なんかね、ついついやってないですね。
うん。
うん、
まあまあその辺も考慮しながらね。
そうですね。
使っていけたらと思いますけどね。
は
い、
まあ髪も大切にしつつですね。
はい。
さあそんな中でメッセージ、バリーケイさんからいただきました。
はい。
皆さんはどうなんやろ、
うん、
まず街角で配っているポケットティッシュ。
はい。
もらいたい時に限って、お姉さんの指に複数挟まれたティッシュが前の人でなくなり、補給動作のタイミングで通り過ぎてるとか、
あるあるある、
うん、手を出そうと思ったらお姉さんくるっと回転して逆から来た人に取られるとか、
あ、なるほどなるほど、うん、
部屋の箱ティッシュもだいたいラスト1枚に当たることが多く、うん、ほぼ交換専門な人になってるとか、
うんうんうん、
そしてトイレットペーパーと来たら家のみならず職場でもそうなのですが、
はい、
引っ張った瞬間カラコロっと芯が空回り、またこれかよってぼやきながら新しいペーパーの包装紙を向いてる自分とか
よくある、ね、
うん、自分の人生を象徴しているのでしょうかね、マットシャーンということですね。
なるほどね。まあまあ確かにね、最後に当たるきっとね、なんか毎回当たってるような気がするよね。
あ、まあまあね、うん、前の人なんでせえへんのとか思う時あるよね。
そうそうそうそう、
うん、
だからね僕ね、あと1枚になるな思ったらね、もう使わずに他の、うん、なんていうんかな、
違うこと、違うやつを
使ったりとかする時もありますね。
あ、そうやね、
うん、
なんか中途半端な箱がいっぱい出てくるんやね。
そうそうそうそう、
全部使い切れと
まあ確かに言うてることはわかるけどね、
うん、
うん、まあ本当になんか自分がそういう交換の人生というか、
はい、
最後に当たるというかね、
うん、
だけど最後に当たるっていうことは服があるんです
よ。そうそう、残り服があるかもしれない。
そうそうそう、
何かしら ね、
ね、
うん、
まあまあ一応トイレでトイレットペーパーなくなるのは大変ですね、
うん
うん、
でもまあほら一人で生きていかなあかんになった時にもそういうこともできひん人もいるじゃないですか。
あ、なるほど。
ちゃんと日常生活遅れてるからいいんですよ。それはそれで。
そうかそうか、うん、そういうことやね。
そうそう、何でも自分でできるっていうのはいいことやね。う
ん、ね、変え方を知らんかったらどうしようと思うもんね。
そやで、一人になった時ね。
そやな、
うん、
まあまあそろそろ一人で暮らさなあかん。
分かれへんよそんな。そんなことないと思いますけどね。ね、
まあまあその辺は分からんけどね、うん。
置いていかれたりしないと思いますんで、
はいはい、
大丈夫だと思いますけどね。
はい、
うん、
ね、まあまあ頑張ってくださいよ、ね。
そうですね。
はい、
はい、当たりやと思っておいてください。
はい、
はい、ありがとうございます。続きましてその昔さんです、
はい、
ティッシュってガソリンスタンドでもらったり、うん、街角でなんかのキャンペーンで配っていたりともらうことが多いので、
うん、
たまに買いに行った時に値段がいろいろあるのに驚きです。
ああ、そうかそうか。
あ、値段の差があまりよく分かっていません。
あ、そうやね、あれなんであんな値段あんやろね。
あの花粉症が流行りだした時に、
はい、
めっちゃ柔らかくて肌当たりのいいティッシュっていうのが出たんですよ。
はいはい。
あのなんかなんやろな、なんとかソフトティッシュみたいなね、
うんうん、
それがちょっと高いのね。
あ、は 肌触りが違う
の。そうそう、だから要は鼻かむやん、花粉症の時って、うんうん、ほんでも鼻の下がカスカスなって、はい、鼻かみすぎたなんていうの、赤くなっちゃうんですよ。
荒
れて肌がね、
はいはい、あ油取られるし、
そうそうそう、ね、でちょっと硬いティッシュとかで噛むと、うん、なんか肌がもうカサカサなってきて、うん、私なんか肌弱いからね、もうほんまに肌荒れひどかったんですけど、そのちょっと湿り気のあるちょっと柔らかくて、うん、なんかしっとりしたティッシュがあるんですね。
あ、
それはね高い。
あ、うん、そういう値段の差があるわけですね。
そうそうそうそう、とかね、うん、まあ、もっといいやつもあるみたいな、なんか顔も拭けるとかそんなのもあるらしいんですけど、はいはいはい、最近思うのがウェットティッシュの方が何かと便利なような気がしています。
確かにね、
アルコール除菌のウェットティッシュなんかもあるんで、食器の洗い物にも使えます、うん、液体をこぼした時は普通のティッシュの方がいいですかね。
あ、そうかそうか、うん、あれウェットティッシュもね、うん、便利やね。
便利やね、うん、うん、確かにね、
ちょっとこうなんていうの、汚れたもんも拭けるし、うんうんうん、みたいな。
確かにね、うんうん、でもなんかこうなんやろね、つい私なんかは台拭きとかも昔ながらの方を使っちゃうんで、はい、あんまりウェットティッシュも使えへんかな。
ああ、はいはい、まあ雑巾っていうか、
そうそうそうそうそう、うんうん、
あ、そうかそうか、うん、そうやね、今まではそうやってん
から、ね、布巾とか雑巾とか使うから、
はいはい、
だからティッシュもほとんど使えへんし、ウェットティッシュも家でね、自宅で、うんうんうん、会社とかはまあ別やねんけど、はい、使えへんかな。
あ、
うん、
まあ、布巾とかね、雑巾っていうのはなんていうかな、洗うのがちょっと邪魔くさいというか、
面倒くさいって思う方もいらっしゃるし ね、まあ、の清潔っていうか、その衛生面でって言わはる方もいるから、
はいはい、
逆に衛生面はウェットティッシュとかで1回ずつの方がいいんでしょうけど、
そうや、ね、
なんかね、もったいない気がして、
う
ん、ダメなんですよね私。
あ、そうかそうか、うん、どうやろうな、それからティッシュって結構安いやん。
まあね、
なんかそう思うとそんなに高くないかもね。
うん、そうね、
まあ、洗うか洗い物するのに水道代もいるし、
ね、そうね、どっちが安くてどっちが高いかよう分からへんけど ね
洗剤もいるし、
う
ん、
そうね、
人件費もいるし、
まあね、
考えたらね
そうやね、
まあ、まあ難しいとこやけどね。
そうですね、まあ、あとティッシュ置いとくとちょっと場所取るじゃないですか、
はいはいはい、
箱とかね、うん、まあ、ウェットティッシュにしてもこう包むのであると、うん、場所取るし、まあ、いいかなみたいな、布巾とかやったらちょっとその辺に置いとけるしね。
ああ、そうかそうか、
うん、
まあまあそこは難しいけどね。
そうですね、好みもあるから ね、
う
ん、
ね、
でも確かにウェットティッシュはあのカバンの中入れといたりとか便利ですね。
ああそうかそうか、
ちょっと外行った時に手拭きたいなとかいう時使ったりとか、
はいはいはい、そういう時ね、
うん
うんうん、
ありますからね。
ああいうポケットティッシュもあるもんね。
ありますよ、うん、最近も100均とかでも何でもあるから
ね
便利です ね、
ね、
はい、うまく使っていってください、はい、園村さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてキヨコさんですね、はい、箱ティッシュはお金を出すのに抵抗がないけれども、うん、ポケットティッシュは街で配ってたりポストに入ってたりするからか、買ってお金を払うときなんかもったいない気がします。
あ、うんうん、そうかそうか。
でもらったティッシュは扱いが粗雑になり、買ったものはちまちまと丁寧に使う、うん、ものは同じなのにね、はいはいはい、ということですね。
そうやな、考えたらな、うん、まあ、確かに僕もポケットティッシュは買ったことないわ。
ああ、だから私もその花粉症用のいいティッシュぐらいですね。
はいはい。
はポケットティッシュ、まあ、持ち歩かなあかんから。
はいはい。
それで買うけど、うん、まあ基本買わないよね。
いやね。
うん。
そういえばもらうばっかりで、
うん、
まあ普通の箱のは買ったことあるけどね。
うん、うん。
一回ぐらいはね。
うん。
そやけど本当に、うん、ポケットティッシュは買おうと思わんな。
ねえ、だって大阪行ったらもう山ほど。もうお兄ちゃんちょうだい言うたらもう5個ぐらいくれるからね。
ああ、あれ早く配りたいんや
な。そう。
要はなくなったら。
ただもう仕事終わりやからね。
仕事終わりみたいな、うん、仕事やからね。
あれ配る人もね、プロとね、素人分かるよね。
ああ。
なんかもうプロいてんねん。もうほんまに、うんうん、私普通にカバンをこう持って、はい、手下げでね、うん、こう肘にかけて、うん、こういてるじゃないですか。
はい、
だからこう手がちょっと上向いてるでしょ、うん、別にティッシュもらう気もないのに。
はい、
だそこに綺麗に入れてきはる人がおる。
ああ、そうか。
すごいよ。
なるほど。
プロと思って。
はいはいはい、
もうそしたらもらわなしゃあないやん。
はいはいはい。
ほなもう、ああ、はいみたいな感じでもらって、
うんうん、
あれね、うまい人はうまい。
あ、そうか、そういう細かさもあるね。
うん、そうそうそう。あとはその、前に出てきて人の足を止めずに配る。
はいはいはい、
チラシを私も配ったりすることがあるんで、うん、その時に言われたのが、うん、あの人の動きに合わせて、そのスピードでこう手を動かすとかね。だから邪魔したらあかんねんって。手を止めたり、なんていうの、足のスピードを緩めさせたり、
うん、
止めたりすると嫌がられるから、
うん、
その人が歩いてるスピードに合わせて、チラシなりティッシュなりを渡していくって、いうのも言われたことあるよ。
プロの世界やねん。
せやねん、プロやねん。
もうそれもすごいね。うん、
ね。
まあ、この番組も邪魔になってる
やろ。でやろな。でやろな。そこは分かれへんけどな。
う
ん
う
ん、
本当にこう、プロの喋りをして、こう、流れるように行きたいね。
そうですね。邪魔にならんようにね。BGM のようにね。ね。うん、なったらいいけどね。
そういうのも考えやな。
あかんね。でやろね。まあまあ、多分こんなベタベタベタベタ喋っててあかんやろけどね。
まあまあね。うん、何とか思えたらあかんやろね。
あー、そうやな。
そうか。難しいな。
まあでも、プロの人はプロですよ。
考えさせられるね。
ティッシュ配りのプロ。私だからそのチラシ配りをやりだしてからティッシュ配りの人を見るようになったからね。 あの人うまいわみたいな。まだ下手くそな子もおんねん。
確かにね。
もうなんか人の前にバーン出てきて邪魔やなみたいな棒とか持ったりね。そんな子のティッシュなんか取りたくないやん、まあ、まあもらいたくないやんか、うんうん、でもそういう子もおんのよ ね。
どんな仕事でもそうやな、うんうん、スムーズにやってる人と、
そうそうそう、
ほんでええやん思ってなんか邪魔になることしてる人と、
う
ん、
だからまあ初心者とか初めての人はしょうがないと思うんだけど、まあね、なんてやろう、こうやっていくうちにこういろいろ自分なりに工夫をする人っているやん。
うんうん、
だからそこの工夫が見えてほしいよね。
そうやな。うん、あ難しいな。
そうそう。ティッシュ配りもね、配るメンバープロの仕事ですからね。
そうですよね。
はい、皆さん無下にはしてあげないようにしてください。はい、
ね、
はい、まさか清子さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて左手さんです。
はい、
こんにちは。テーマのティッシュですが、うん、いざ必要な時に 2,3 枚でなくなってムーっとする時があります。
う
ん、ありますか皆さんは、ということですね。
っていうか、その 2,3 枚でいいんちゃうの。
まあ、普通さやけど、ほらめっちゃ水がこぼれたとかさ、
あ
すんごい吹かなあかんのに、あなくなったみたいな時あるやん。
まあまあね、
うん、
まあそういう時は忘れやけど、うん、そんな普段まあそんなあんまりないや、1枚とかさ、
まあ普通はそうやけどね、
まあ、2,3 枚で済むのを。
でも花粉の時とかもうめっちゃ噛みたい時とかあるかもしれへん。
あ
花粉症でね。
えそんないっぱい出んの。
出る。
そんなもう3枚5枚10枚、
うん、もうほんで鼻に詰めなあかんやんティッシュを、
はあはあ、
それもいるやろ、はあ、で鼻かまなあかんやろ、はあ、1回で噛み切れへんやろ、
うん、
もうダバダバって使いたくなるときある。
ああ大変やな。
私の友達なんかもう花粉の季節は箱ティッシュを持って歩いてたからねほんまにひどい子は。
そうか、
うん、
もう要するにポケットティッシュがでは
ない。無理無理無理無理無理。で箱ティッシュもちょっと多めの枚数入ってるやつね。
ああ、あるね、大きいやつね、
うん、そう机の上に置くのはもう当たり前やねんけど、うん、もうどっか行く時でも常に箱を持って移動、うん、
すごいな。
大変やねんってほんまにひどい人は。
ほー、うん、それでも結局最後の1枚2枚
なるよ。なるよ。そらね、
ただ立つ
ねやわ。でももうカスカスになった時点で多分補充するんやろけどね。
あ、
もう早めに補充なんやろうけど、
はいはいはいはい、
見てましたよそういう方も。
あ、まあまあ亡くなる時ね、ほんまにあっと思うけどね。
そうやね、うん、なんかこうほら掃除機の線出す時さ、
はい、
これ以上出したらあかんでっていうとこ赤いシール貼ってるやん。
貼ってますね。
なんかティッシュもあと 2,3 枚でなくなんでっていうとこにピンクの紙とか出てきたらええんちゃ
う。そうかそうか、そういうの出してくれたらね、
うん、あと終わるでみたいなのがね、うんうんうん、分かったらええんちゃうかなと思いますけど。
あともうちょっとで、ね、
そうそうそうそう。いらんかな
まあね、まあいろいろ考えてほしいですね。
そうですね、はい、検討してください。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそれでは来週のテーマいきましょう、はい、街角、ポケット、うん、交換、人生、ガソリンスタンド、はい、食器、この辺でどうでしょう。
どうよ、最近さ、
うん、
ガソリンの値段がさ結構こう動いてるような感じがするんですよ。
今何本ぐらいあるね。
127円
ぐらい。あ、2円ぐらい。
まあ日によってね、
うん、
結構変わるんで。
奈良はちょっと休みやもん ね、うん、
だからそんなんでガソリンスタンドいいんですか。
あ、スタンドね、うん、まあ、最近ガソリンスタンドにコンビニがついてたりね。
あ、そうそうそう、
いろいろこうプラスアルファがあったりしますから ね、
う
ん、あるから
ね。はい、話聞きましょうか。
ということで来週のテーマはガソリンスタンドでお届けいたします、う
ん、はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。バイバイ。さあそれでは最後の曲は健康高尾と田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の川土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。水面あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらい。 います。生まれた場所じゃないけど、育った場所じゃないけど、明日への